こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、島幸がソフトバンク社長室長として過ごした約3000日を振り返りながら、孫正義という経営者の初奏法と、巨大企業ソフトバンクが事業を拡大していく過程を内部視点で描いたビジネス回想録である。内容は単なる成功談ではなく、携帯電話事業への参入、光の道構想、自然エネルギーへの挑戦、スプリント買収による米国進出など、具体的な経営判断と政治行政との折衝を軸に進む。著者は、凡国会議員という経歴を持ち、企業内部での調整役として何を見て、どう支えたのかを記録しているため、経営者論であると同時に、政策と事業が交差する日本型巨大企業の実像を知る手がかりにもなる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、孫正義の経営を支える引き算の発想。本書で最も重要な論点の一つが、孫正義の意思決定を支える長期視点である。著者は、孫が5年先だけでなく、100年先、300年先まで見据え、そこから逆算して今やるべきことを決める姿勢を強調している。これは単なる大胆さではなく、時間軸の長い仮説を置いた上で、目先の利益や慣行を切り捨てる発想である。そのため、通常の事業計画では慎重すぎるように見える投資や買収も、彼の中では全体戦略の一部として位置づく。本書はこの思考法を抽象論ではなく実際の局面に結びつけて示す点に価値がある。経営者に求められるのは個別案件の是非よりも将来像から現在をどう整理するかであり、その判断の骨格を理解できる。次に、ボーダフォン買収と携帯事業参入が示す勝負のかけ方。ソフトバンクが通信事業へ本格参入していく過程は本書の中心的な章立ての一つである。特にボーダフォンジャパン買収は単なる企業買収ではなく、ソフトバンクが通信キャリアとして市場の主戦場に入る転換点として描かれる。著者の視点からは、この決断が偶発的な拡大ではなく、将来のモバイルインターネット普及を見据えた戦略選択だったことがわかる。また iPhone 導入をめぐる動きなど、技術や端末の変化をいち早く捉えようとする姿勢も重要である。ここで読み取れるのは、孫の経営が既存の事業を守る防衛型ではなく、環境変化を見越して市場構造そのものを取りに行く攻めの方だという点である。買収の結果だけでなく、なぜそのタイミングで動いたのかを知ることができる。さらに、光の道構想に見る政策行政との接続。本書、通信インフラの議論が企業戦略だけでは完結しないことを明確に示している。光の道構想をめぐる下りでは、ブロードバンド整備や通信料金のあり方が行政政治産業政策と密接に結びついている現実が描かれる。著者は元政治家として企業の社長室長でありながら、政界や官庁との要請に深く関わり、その摩擦や難しさを内部から記録している。ここからわかるのは、巨大通信事業では技術的合理性だけでなく、制度設計への働きかけと世論形成が不可欠だということだ。ビジネス書として読むと、社内の戦略会議だけでは見えない外部交渉の重みが際立つ。事業を前に進めるために、ロビイングやパブリックアフェーズがどの程度重要になるのかを具体的に考えさせる章である。そして、自然エネルギー構想と震災後の事業転換、東日本大震災を契機とした自然エネルギーへの挑戦は、本書の中でも孫正義のスケール感が強く現れる部分である。ここでは災害への対応や社会貢献にとどまらず、エネルギー分野を次の成長領域として捉える視点が示される。通信会社としてのソフトバンクがなぜ再生可能エネルギーや広域送電の構想に関わるのかという疑問に対し、本書は長期の産業構造変化を見据えた投資対象として説明していく。著者はその過程で理念と実務の両方を扱い、政治制度、産業の接点で何が必要だったかを追う。読者は企業の新規事業が単独の技術テーマではなく、社会課題と政策変更を伴う総合戦略であることを理解できる。通信からエネルギーへという一見飛躍的な展開にも一貫した発想があることが伝わる。最後に、スプリント買収で見える国際展開と交渉力。ソフトバンクの米国通信大手スプリント買収は、日本企業の海外展開を語る上で象徴的な案件であり、本書ではその舞台裏が重要な局面として扱われる。ここで注目すべきなのは、買収そのものの規模よりもそれを成立させるために必要だった交渉力、情報収集、政治的な読みである。通信事業は各国の規制や許認可の影響を強く受けるため、単なる資本提携では完結しない。本書は事業の拡大が国境を越えるとき、経営者に求められる能力が財務や技術だけでは足りず、現地の制度や権力構造を理解する力まで広がることを示す。著者がその現場にいたからこそ、国際案件が実務としてどれほど複雑かが伝わる。ソフトバンクの海外進出を勢いではなく、 交渉と制度対応の積み重ねとして理解できる点が本書の意義である。結論として本書は、孫正義という経営者の外形的な成功だけでなく、その背後で何が起きていたのかを知りたい人に向いている。特に通信 IT エネルギー政策障害に関心のある読者、また企業の中で大きな構想を実務に落とし込む役割を担う人には示唆が多い。内部者としての記録なので、一般的な経営者評伝よりも買収制度交渉、行政社内調整といった現場の論点が具体的に見える点が強みである。似た題材の本と比べても、単なる成功の再現ではなく、政治経験を持つ著者が参謀として何を調整し何を学んだかが一貫して描かれているため、企業と社会の接点を立体的に理解できる。孫正義の発想法を知るだけでなく、大きな構想を実装するための現実的な条件を学べる一冊である。ご支援いただける場合は、島さポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。